国際交流に関するアンケートにご協力ください。市では菊池国際交流協会や各種団体の協力のもと、現在韓国チョルラプクトキムジェ市、チュンチョンプクトチョンジュ市や中国山東省四水県の友好都市との相互交流を中心に国際交流事業を行っています。その他、市内在住または市内の企業に勤務している外国人と市民の交流会や、海外からの修学旅行生や交流団、視察研修の受け入れを通して市民の国際交流の場を企画しています。市の国際交流事業過去10年間抜粋。韓国友好都市の祭りへ交流団派遣。韓国友好都市との中学生総合ホームステイ。韓国友好都市交流団の市内マラソン大会参加。韓国中国の友好都市とのスポーツ交流。ブラジル熊本県文化交流協会との交流会。市内高校における外国人高校生との交流会。立命館アジア太平洋大学見学ツアー。市内在住または勤務の外国人と市民の交流会。外国人アーティストを招いてのコンサート。皆さんのご意見を今後の国際交流事業に生かすためアンケートにご協力をお願いします。付属の専用はがき、切手不要、または市ホームページで回答できます。回答期限12月26日。質問1、年齢を選んでください。1、20歳未満。2、20代から30代。3、40代から50代。4、60代から70代。5、80代以上。質問2、性別を選んでください。1、男。2、女。質問3、国際交流に興味関心がありますか？1、とても関心がある。2、まあまあ関心がある。3、あまり関心がない。4、全く関心がない。3または4を選んだ人は調査終了です。質問4、今後どのような国際交流事業を行うべきか、当てはまるものを選んでください。3つまで。1、学生の語学習得、コミュニケーション力育成につながる交流。2、グローバルに活躍する人材育成につながる交流。3、海外友好都市、韓国、中国との相互交流。4、外国の文化芸術に触れる催しの開催。5、外国で開催されるスポーツ大会出場等スポーツ交流。6、留学生派遣、市内中高生。7、視察研修、交流団派遣、大人。8、ホームステイ希望者の受け入れ。9、外国人観光客の誘致。10、外国人観光客と交流できるプログラム作り。11、菊池市内在住外国人への支援や交流会。12、その他。質問5、どのような都市と交流を行いたいですか？国、地域、都市名。その理由として当てはまるものを選んでください。また、具体的な理由があれば記入してください。1、文化的に特色がある。具体的に。2、地理的に特色がある。具体的に。3、地理的に距離が近い。4、食、歴史、産業など菊池市と共通点がある。具体的に。5、観光客誘致につながる見込みがある。具体的に。6、英語圏である。7、今後経済成長が期待される。8、その他。質問6、 その他国際交流についてご意見をお聞かせください。シリーズ文教の偉人14、木野政権、1800年から1873年。木野政権はワイフ中町に生まれ、名を義道と言います。幼い頃から学問を好み、渋江漱石や桑光白順に師事しました。政権は書道にとても優れていて、研鑽を重ねて一流と呼ばれるようになりました。その名は藩の中でも広く知られるようになり、細川家や細川藩家老有吉家の子息の書の指導も任されるようになりました。政権の書の腕が世に知れ渡ったエピソードの一つに、細川藩の軍艦龍城丸のことがあります。幕末海軍力を重視した細川藩が1866年、慶応2年に作らせ、この船体に入れる龍城丸の文字を公募しました。書に自信のある者が多数応募する中で選ばれた者こそ政権の文字であり、これによって政権の書家としての地位は不動のものになりました。その一方、政権は武芸にも大変秀でており、剣術、体術、写術ほか武技全般を治め、武術でも多くの弟子を取りました。政権の業績は書や武術にとどまらず、社会救済の分野にまで至りました。地域の賛同者十数名とともに節倉という組合を立ち上げ、互いに倹約し合って、貯蓄したお金で毎春菊池一族の祭礼を行い、組合員の不慮の災難や飢饉の際に困窮した人々へ手当を施すなど、独自の救済組織を築いたのです。このことが藩にまで聞こえ、褒賞を受けたほどでした。このように政権は様々な分野に優れた人でしたが、その人柄はとても陽気で、筆を取るのは大抵愉快な気分の時でした。死の間際にも数十字を書き終わって筆を置き、愉快と叫んで息を引き取ったといいます。明治6年8月2日、政権は74歳でその生涯を終えました。墓はワイフの西勝寺にあります。熊本市立熊本博物館所蔵の木野政権肖像画が掲載されています。問い合わせ先、障害学習課、電話 25-7232。 人権童話教育シリーズ147、子どもたちが精一杯生きていける社会を、菊池市地域人権教育指導員稲田京子。ばあちゃんが目が見えんけん、お便りを大きくしてください。当時担任をしていた小学1年生の子に言われた言葉です。その子はおばあちゃんと二人暮らして、おばあちゃんが読めるように学級便りを拡大してほしいと言ってきたのです。その後、保護者宛ての連絡やお願いを自分が準備しようとして積極的に尋ねてきました。彼の要求は学ぶ権利、生きる権利などの行使だったと思います。また学習会で料理する力も身につけました。当時ヘルパーさんをはじめ、行政地域の支える力、温かい目の大切さを痛感しました。これも1年生との出来事です。下校の初注意を厳しく言って見送った後、私が傘棚に腰掛けると、振り返った子供に、先生、お尻が傘になっちゃうよと諭すように言われたのです。子供の感性はゆとりのなかった私に響きました。またお家の人の学習をしている時のことです。僕のお父さん何もしていませんとポツリと言った子に対して、何もと聞く周りの子供たち。その子は、お父さんは妹の赤ちゃんの面倒を見ています、僕の宿題も見ます、料理もしますと答えました。じゃあお父さんとお母さんが逆になっているだけですねとある子が言うと、その子はパッと顔を上げて、そうです と輝いた笑顔で力強く言ったのです。子供の本来持っている力は素敵です。たくましさ、優しさ、しなやかさ、豊かさを目いっぱい引き出して精いっぱい生きていける社会を作りたいです。一方、子供の虐待死のニュースを聞くと、もっと生きたかっただろうに、無念だろうなと悲しくなってしまいます。子供は地域の宝。子供は心身ともに健康に自分らしく育つための権利がある。子供の権利条約よりと言われます。大人は子供を保護して守るだけでなく、一人の人間として、一人の命、人権を持った人として基本的人権を尊重すべきだと思います。保護者だけが子育てに関わるのではなく、家庭、学校、地域社会、みんなで子供を守り育てましょう。4コマ漫画。1、公園のブランコに女の子が一人ぼっちでうつむいて座っています。離れたところから女性と男性が並んで見ています。女性が言います。あの子また一人でいるね。洋服も同じだし。男性が答えます。そうだね。2、女性が言います。児童相談所に電話した方がいいかな。男性が答えます。でも知らない子だし関わらない方が。3、女性がスマホを取り出しました。女性が言います。何かあってからでは遅いでしょ。電話だけでもしてみるわね。男性が答えます。確かにそうだね。4、女性がスマホで電話をかけています。勇気ある一本の電話が子供を救います。虐待かもと感じたら児童相談所へ連絡しましょう。熊本県人権童話制作課編、人権研修テキストより。問い合わせ先、人権啓発課、電話 25-7209。 菊池夢美術館情報。第13回夫婦の手紙絵手紙展、期間平成30年1月28日日曜まで。全国から募集した手紙の部54点と絵手紙の部112点の作品をすべて展示します。皆さんのお越しをお待ちしています。第13回絵手紙最優秀賞、小崎陽子さん。父さんが生きてたら遠くには就職させん、どこぞの馬の骨には嫁にゃやらんと言ったろうね。大丈夫、いい人見つけたよ。ウェディングベールの微笑む女性の顔が描かれています。過去の受賞作品。口で言うのは恥ずかしいけど、絵手紙なら言える。愛してる、ありがとう。笑顔の老夫婦の絵が描かれています。開館時間、午前9時から午後5時30分。12月31日日曜は休館。12月29日金曜から平成30年1月3日水曜は午前11時から午後4時。問い合わせ先、菊池夢美術館。電話 23-1155。 ワイフ一番館だより。ギャラリー切り絵教室作品展示会、倉原久義。期間12月10日日曜まで。3年目を迎えた公民館講座切り絵教室の作品及び菊池北小切り絵クラブの作品約30点を展示します。菊池の写真愛好家4人展、広田菊夫。期間12月12日火曜から平成30年1月28日日曜。四季お料理の写真を展示します。ご来館お待ちしています。街角資料館企画展、菊池川流域巡回展。日本遺産菊池川流域の米作り、人と大地に刻まれた2000年の記憶。期間12月5日火曜から平成30年3月31日土曜。 開館時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日、12月29日金曜から1月3日水曜の年末年始は休館します。問い合わせ先ワイフ一番館、電話 24-6630。 ふるさと緑の便り、菊池グリーンツーリズム、自然を満喫、菊池のアウトドア。10月末、大阪で行われたアウトドアメーカーのイベントで、菊池市のアウトドアアクティビティを PR してきました。PR のメインは、イデベンチャー、龍門ダム、倉岳登山の3つです。春イデをカヤックで下るイデベンチャー、農業用水路を活用したアトラクションは、全国的にも珍しく、来場者の興味と注目を浴びていました。龍門ダムの半尺湖ボート場では、初心者でも気軽にカヌーやボートが楽しめます。2000メートルの長さがあるボート公認コースは西日本唯一。本格的なコースとして多くの全国大会が行われています。倉岳は全国有望100選に選ばれている山で、高山植物や野鳥も多く、ファミリー登山にもおすすめ。ニーズに合わせた7つの登山コースがあります。他にもサイクリング、フットパス、川遊びなど多彩な菊池のアウトドア、豊かな自然に触れて温泉や食を楽しむプランも菊池観光 PR の一つになっています。問い合わせ先、菊池ふるさと水源交流館、電話 27-0102。はい、こちら菊池市消費生活センターです。49、出前講座による啓発活動。菊池市消費生活センターでは、消費者被害を防止するために、悪質商法の手口や被害に遭わないための留意点などを紹介する出前講座を行っています。今年の4月から10月までは、高齢者のふれあいデーを中心に15回の出前講座を実施しました。小グループ会合へも伺いますので、ぜひご活用ください。みんなで情報を共有し、連携して被害を未然に防いでいきましょう。地域での見守り、高齢者や障害者などを消費者被害から守るためには、地域での見守り活動が大きな役割を果たします。一人暮らしや昼間に家主などが留守で、一人になる高齢者が悪質業者のターゲットとされるケースが増えています。被害を防ぐには、家族や地域の人々が連携し、高齢者などの日常に異変がないかどうか見守り、声掛けして、何かあれば消費生活センターなどにつないでいくことが重要です。皆さんのご協力をお願いします。留守番電話の活用。悪質業者は電話勧誘で高齢者などに高額な製品を売りつけてきます。被害を避けるためには、留守番電話に設定すると効果があると言われています。知り合いには、留守電にしているので要件があればメッセージをお願いしますと前もって伝えておくといいでしょう。相談を受け付けています。消費生活センターでは専門の相談員が常駐しています。相談は無料です。電話相談も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。気軽にお電話ください。問い合わせ先、菊池市消費生活センター、電話36-9450。月曜から金曜、午前10時から正午、午後1時から4時、福祉課。